真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にほっとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。
63夜となりました。今夜のお便りご紹介します。ラジオネームピーコさんからいただきました。バタヤンさんこんにちは。
こんにちは。
マヨ読いつも楽しみに拝聴しています。今日はバタヤンさんに質問がありメッセージを書いています。バタヤンさんはいわゆる純文学作品をどのように楽しんでいますか？私は読書は大好きですが、起承転結がはっきりしたドラマチックな大衆小説を主に読んできました。毎回芥川賞の報道があるたびにチェックしてみるものの、作品を読み解き楽しむというレベルに達することができずにいます。純文学はエンタメというより作家の芸術性が反映されているというだけあって、まさに美術館に展示された作品を前にすっかり置いてけぼりになっているような気持ちになるのです。別に趣味だから好きなものを好きなように読めばいいよねという気持ちの一方で、わからない、つまらないと投げ出してもしまうのもなんだか悔しくて、バタヤンさんはマヨ読の中でも純文学を取り上げることが多いですが、どんな風に作品を楽しんでいますか？またはっきりした結末が描かれない作品の場合、自分なりに考察したり作者の意図を想像したりしますか？もしよかったら私のような純文学初心者が入りやすい作品を教えていただきたいです。よろしくお願いします、といただきました。ありがとうございます。そうですね、意外と純文学をご紹介してましたかね。純文学のハードルの高さというか、私に理解できるだろうかって思うような気持ちとか、置いてけぼりになるんじゃないかっていう心配とか、とてもよくわかりますね。私も基本的には大衆文学というかエンタメ小説が好きなんですけど、純文学の特に新しい作家さんの才能に打ちのめされる感じといいますか、わかんない感じにも打ちのめされたりして、そこからしか摂取できない高揚感があるなと思ってます。ということで、純文学初心者が入りやすい作品をというリクエストにお答えしまして、今夜の勝手に貸し出しカードは、今年の第170回芥川賞を受賞された九段理恵さんの東京都同情島にしました。芥川賞受賞後の会見とかから、この作品の一部が AI で書かれたっていうことに、すごく注目が集まってしまいましたけれども、全部が丸々 AI で書かれたわけじゃないですし、芥川賞がついに AI に乗っ取られたみたいな早とちりと言いますか、誤解をされてしまうと全然違うので、ここで否定しておきたいのですが、この小説が今注目されるべきポイントはですね、建築家ザハ・ハディドによる新国立競技場が建築された後の東京っていう設定になっていることだと思うんですよね。ザハの案が潰されてしまった東京と、コストアップとかいろいろ批判はされつつも、ザハの案が実現された東京では、日本では何か価値観は変わったんだろうかっていう想像させる、読者にね、突飛な発想想定じゃなくて、あり得たかもしれない未来っていうところが新しいなって思いました。 SF 小説とかディストピア小説というカテゴライズともまた違う、こう地続きであり得たかもしれない未来っていう感じが新鮮な設定だなと思いました。さて、どんなストーリーなのか解説していきたいと思います。ただあまり先入観なく味わってほしい作品でもあるので、あらすじは簡単にご紹介します。東京都同情島の主人公は牧名沙羅という女性の建築家です。ザハ・ハディドの国立競技場が建築された東京では、犯罪者を収容する施設としてシンパシータワー東京という大型の施設を建築しようっていう構想が進んでおり、サラはその設計者として名乗りを上げているんですね。タイトルにある東京都同情島はシンパシータワー東京の日本語訳にあたります。 犯罪者を収容する施設にシンパシータワーっていう名前をつけることが気持ち悪いとか悪趣味だなって思うか、いやいや犯罪を犯す人は犯罪を犯さなきゃいけない状況になってしまったっていうことが悪いのであって、罪を憎んで人を憎まずじゃないですけど、同情されるべき人、差別されるべきではないっていう意味で素晴らしい精神だというふうに思うか、そのあたりがこの小説の主眼なのかなと読みました。ダイバーシティとかジェンダーレストイレとかカタカナの言葉が入ってくることによって浸透するポジティブな側面もあれば、分かるような分からないような言葉で繊細な議論を抑え込んじゃうみたいな側面もあると思うんですよね。建築がこの小説のモチーフになっているというテーマになっているところも面白くて、巨大建築が街並みや景色を変えるのと同じくらい、名前ネーミングができるとその人やその名付けられた対象への見え方も自然と変わってきますよね。そういうことをテーマにしているのかなと私の解釈では思いました。ただこの小説決して小難しい話ではなくて、全体の雰囲気はかなりポップだと思いました。主人公のサラと年下の恋人と、それからサラが時々生成 AI に話しかける、問いかける、その回答が間に挟まれて話が進んでいきます。その AI が回答する部分の一部をおそらく実際に生成 AI とかチャット GPT 的なものを回答した文章を使ってたってことなんだと思うんですけど、AI を使ったかどうかは重要じゃないってさっき言ったんですけど、やっぱ重要かもっていうか、この AI が答える文章が小説全体の良いアクセントになっています。ピッコさんのご質問に純文学初心者でも読みやすいというリクエストでしたが、その逆を言えば純文学入りにくい、読みにくいって思う要因は、こう文学的表現文体といいますか、文学的比喩、思考の飛躍みたいなものがあるのかなって思うんですよ。で AI ってそういう比喩的表現や思考の飛躍があまりないんじゃないかなと思って、 A は何ですかって聞いたら、例えるなら何々が何々するみたいなものですねとかは言ったりしないじゃないですか。そういう意味で読みやすいですね。その A の質問をしたら事実ベースで分かることしか答えないっていう、そういう杓子定規な答えみたいなのが間に挟まる感じが少しユーモラスでもあり面白いなと思いました。今日はこの東京都道場島から紙フレーズをご紹介して終わりたいと思います。出なければならないべきだ、強い意志と義務を示すコンクリートのように硬質な言葉たちが私の内部でポコポコと音を立てて泡立ち続けるとあります。コンクリートのような硬い言葉がポコポコと泡を立てているってすごい表現ですよね。この主人公が建築家であるということで、建築に引っ掛けている比喩的表現がいくつも出てくるんですけど、もう一個紹介しようかな。社会通念を大きく逸脱する趣味思考を誰かに開陳したことはないが、私は陸上生物であるところの人を思考する建築、自立走行式の塔と認識しているとあります。人のことを自立走行式の塔っていうとかね、面白いなと思ったりしますね。そういうところがちょっとこう線を引いて覚えておきたくなるような言い回しがたくさん出てきます。もう私は純文学を楽しむのは全部を理解したり、こう結末の意味を解釈しようとしたりっていうよりかは、なんか途中よう分からんけどやべえなっていう、この言い回しすごいなとか、やべえやつ出てきたなっていう、こう新しい才能に気をされるような、まあ、そんな感覚を楽しめばいいのかなっていう、こうつまみ食いのような感覚で読んでいます。ちょっと話がずれるんですけど、私あいみょんがすごく好きなんですね。でそれが最近最新曲が資生堂だったかな、資生堂の新ブランドの CM のための書き下ろし曲で、 去年は朝ドラの主題歌とかで、まあ、当然紅白にも出るし、甲子園の入場曲に選ばれたりとか、まあ、つまりこう国民的みたいな感じになっているわけですよね今や。でそれに対して古参のファンの方だと思うんですけど、なんかあいみょんがもっと尖ってた頃の曲が好きだったとか、まあ、尖っててほしいみたいな声がどうもあるようで、本人にもそれが届いてるっぽいのを感じる時があるんですよ。で私は世代がかなり上なので、まあ、姪っ子が活躍するのを目を細めてみるみたいな感じで、まあ、全然昔の方が良かったとかは思わないんですけど、気持ちはわかるなっていうのもあるんですよ。どんどんメジャーになって角が取れてみんなに愛されるスターみたいになっちゃうのはなんか違うっていう、こう一抹な寂しさみたいなの、あの気持ちは何でしょうね。何と名前をつけたら良いのでしょう。それで何を言いたかったかというと、純文学で全体としてはよくわかんないとこもあるんだけど、こう新しい才能だなって思って打ちのめされたり、こうやべえやつ出てきたぞって思ったり、例えばこう失恋の話をこんな言葉で表現するのすごいなって思うのは、まあ、尖ってた頃のあいみょんを見つける時の感動とかと似てるって思ったりするんですよ。まあ、バンドとかアーティストの人たちのこうトゲトゲした部分だったり、初期はねやっぱ大衆へのアンチテーゼとか、なんていうか研磨されてないゴツゴツサラザラザラザラした表現とかが出てきていて、まあ、そういうのを自分には分かる感性がなくて、でもわあなんかすごいな、いいなって思う時があって、九段理恵さんにはそういうこう新しいバンドを見つけた時のワクワク感、高揚感みたいなのを感じました。皆さんもぜひよかったら読んでみてください。さてお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、皆様からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介します。インスタグラムバタヨムからメッセージをぜひお送りください。また来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。